瀬の金曜は聞き込み寺、
ようこそ架空の寺スタジオよりお送りする長谷の金曜は聞き込み寺、ナビゲーターの栃尾恵美です。群馬県太田市にある瑞巌寺のご住職長谷さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、では栃尾のちょっと質問のコーナーです。お坊さん、長谷さんをはじめですね、お坊さんはどうして頭を丸めるのでしょうか。よくよく考えたら知らないなと思ったので教えてもらいたいです。お願いします。
あ、そうですよね。
はい、
どうして頭を丸めるんですかね。僕はもう中学校の時から坊主頭なので。
あ、それ部活で。
部活は別に伸ばしててもよかったんですけど。
あ、そうなんですね。
うん、あのお寺の長男だったので、お盆の法要とかね、
はい、
お彼岸の法要とか呼ばれるわけですよ。
はい、
そうすると長髪だとやりづらいっていうか、周りの人がみんな坊主頭なのに、
はい、
うん、お前も坊主にしてこいみたいな、
あ、言われて、
うん、
まあ、箔がつくみたいなのありそうですよね。
それはないけど、
おーみたいな。
うん、でもやっぱりそう、ほら、お坊主頭で、
はい、
その黒衣を着ていると、まあ、みんな僕をお坊さんだって認識してくれるじゃないですか。
は
い、
そうですね。
うん、でその扱いが違うんですよね。
ああ、なるほどなるほどなるほど。
うん、
子供でも、
うん、子供でも扱い違うし、
はい、
もちろんそのお布施って言ってお小遣いもいただけるし、
へ
ー、うん、そうですね、なんか戒律にはですね、
はい、
まあ、浄土宗とか浄土真宗のお坊さんはその半俗半僧って言って、
はい、
親鸞さんの教えがございまして、
うん、
まあ、半分俗人半分聖人ということで、髪の毛を伸ばしているお坊さんも多いんですけども、
はい、
まあ、曹洞宗、まあ、臨済宗、まあ、真言宗、天台宗のお坊さんは、まあ、ほぼみんな頭を剃ってますね。
はい、
うん、で曹洞宗の場合は三八って言って、
はい、
3と8のつく日、
はい、
例えば一月だと3日、
はい、
8日、
はい、
13、
はい、
18、
はい、
23、
はい、
28、
はい、
三八の日に頭を剃るんですよ。
へえ、そんな頻度で。
うん、三八って言うんですよね。
三八じゃなくて。
そう、三八じゃなくて、三八、そっから来たのかな、違うよ、
わかんないです。似てますね。
似てますね。はい、で祝日って言って、
はい、
4と9のつく日は、まあ、ちょっとお休みなんですよ。
あ、なるほどなるほど。
うん、そういう決まりが、まあ、本山永平寺とかだとありまして、
はい、
だから3と8のつく日に頭を剃るんですね。
うーん、
で頭を剃るのも自分で剃らないんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、
はい、
あ、僕は今シェーバーでね、自分で剃っちゃいますけど、
はい、
本山とか修行道場だと必ず誰かに剃ってもらうんですよね。
へー、
うん、で僕らの頃ってその一枚刃だったので、
はい、
みんな血だらけなんですね。
うまい下手がありそうですよね。
いや、
誰かにやってもらうと。
いや、昔のほら床屋さんで、
はい、
なんか本当にこうナイフみたいな、
ありますね。
あるじゃないですか。
やってますよね。はいはいはい、はい、いや、
床屋さんが昔僕子供の頃は行ってたんですけど、
はい、
いや、あんなのでなんか首のところにね、やられるとめっちゃ怖いじゃないですか。
怖いですね。
うん、で、さすがにああいうのじゃなくて、僕らの時代は一枚刃の、
はい、T 字のやつですか。
まあ、T 字のジレットだったんですけど、
はいはいは
い、いや、でもね、こう逆剃りとかするわけですよ。
逆剃り？
あ、この
生えてる方向と逆、
順目、あ、そう生えてる方向と逆に剃ったりするわけですよね。
はいはいはい、それだと痛いんですか。
いや、痛いし、もう下手すると血だらけになるんですよ。
あ、そうなんですね。
うん、だからこう順目で剃っていかないと、
はい、
でみんなほらこうね、つむじとか違うじゃないですか。
あ、そうですよね。で
それをこう、
それ大変、
間違ってやると結構切っちゃったりして、
はい、
なんか先輩だと本当ね、後で怒られるみたいな。
あ、はいはいはいはい。
でもあれなんですよね、人に剃ってもらうっていうことがすごく大事で、
はい、
なかなか煩悩って自分ではね、煩悩をなるべくなくすっていうのが、まあ、僕らの主眼で、
はい、
なかなか自分では煩悩ってなくなすの難しいじゃないですか。
はい、
それをこう、人を、なんつうかね、人にこうお手伝いしてもらいながら、お互いに はい、ね、少しずつ煩悩を削っていきましょうっていう風な感じで頭を剃っていただいて、
はい、
で僕らはそのお坊さんの仲間のことを醤油って言うんですよね。
醤油、
はい、かつ友って書くんですよ。
あ、
はい、だからお坊さんの仲間のことをかつ友って呼んでるんですけど、
はい、
それはお互いに精進して悟りに向かって進みましょうっていう意味でかつ友って言うんですけど、
はい、
頭を丸めるのも多分そういう修行の一つだと思うんですよね。
なるほど。
敏郎さんもあれですよね、美容室行って、
はい、
ね、別に頭剃ることないか
ないですよ剃ったことないですね、一度も。
あ、そうですよね、
はい、
でもなんか人にされると気持ちよくないですか。
上手なのでね、それはそうですけど、
うん、
どうなんでしょうか。はい、美容室は気持ちいいですけど、はい、
自分でやることあるんですか。あ、やりますよね。
前髪ぐらいは切ります、自分で。
ああ、そっかそっか、
はい、
でも人にやっていただいた方がね、なんかありがたい感じしますもんね。
まあ、そうですね、贅沢な時間って感じがしますね、美容室っていうのは、
うん、だからその、はい、本山にいるときに先輩とかね、後輩に頭剃ってもらうっていうのは非常に何ですかね、頑張ろうっていうか、頑張んなきゃいけないなみたいな、
はい、
うん、精進しなきゃいけないなみたいな、やっぱりそういうのが火がつきますよね。
ああ、そうなんですね、うん、
実際ほらこうね、社会に戻ってくるとそういう仲間って普通いないじゃないですか。
はいはいはい、
うん、だからね、ありがたいなってなんか今では思いますね。それとですね、
はい、
ちょっと話長くなって、
はい、
申し訳ないんですけど、
はい、
お釈迦様が教えている、
はい、
教えの中に諸行無常と諸法無我とまたあと縁起ってあるんですけど、
はい、
やっぱりその縁起です、縁ですよね、よく言われる、
はい、
うん、縁を大事にしていきましょう。自分の周りの縁をすごく大事にして自分っていう存在が成り立ってるっていうことを教えているので、
はい、
だからそうやってお互いにやりっこするっていうかな。だから僕が頭剃ってもらったらその人の頭僕が剃るんですよ。
ああ、お互いにやるんですね。
そうそうそうそう、
うんうん、
だからそういった形でやっぱ人間関係も作られていくし、
うん、
そういう縁を大事にするっていうのはやっぱり仏教の教えの根底にあるんですよね。
うん、
うん、そう、
なるほど。はい、そうすると、まあ、煩悩を捨てるっていうことと、まあ、あとお互いの縁を、まあ、深めるみたいな2つの意味があるっていう感じなんでしょうかね。
ああ、煩悩ってでもなかなかね捨てられないから、
はい、
少しでも少しでも、
少しでも
自分の煩悩を少なくして、
うん、はい、
まあ、なるべくだったら周りの人、
うん、
まあ、家族とか仕事仲間とか地域の人とか、まあ、できれば日本とか世界とか、その自分のその影響力っていうんですかね、影響の輪っていうんですかね、
はい、
それを広げていって、はい、幸せにしていきましょうっていうのが狙いかな。
うん、なるほどなるほど、
うん、
はい、いろんな意味があるんですね。
はい、部長さんも坊主にしてみる。
坊主どうしよう、坊主にしてもウィッグかぶっちゃいそうですけど
あ、でも一ついいことありますよ。
はい、
50過ぎると、
はい、
僕も白髪なんですけど、
はい、
若く見られました
。あ、逆に、
うん、
あ、白髪がある方が老けて見えると。
そうそうそう、ほらマイケル・ジョーダンとかね、
あ、はい、
ツルツルじゃないですか。
はい、
うん、やっぱ若く見えますよね。
女性もそうなんでしょうか。
いや、女性はね、ちょっと おかしいと思うんですけど男性で年取ってなんか白髪がいっぱい出てきたら、
もちろ
ん白髪のね、
はいはいはい、
抜け毛のない人とかはかっこいいと思うんですけど、
はいはいはい、
なんか抜け毛もあって白髪もあってどうしようかって悩んでる人は、
はい、
いっそ剃っちゃった方がいいですね。
ああ、そういう人結構いますよね。
うん、
うんうん、
若く見られる。
確かに ね年齢不詳な感じします、
はい、そうそう、年齢不詳ってね、はい、言われます。
はいはいはい、します、
うん、長谷さんは若く見えますねって。いやいや、もう50だいぶ過ぎてるんですけどみたいな。
なるほど、
それはいい点かな。
なるほどなるほど、そうですね ちょっと私はしないですけど、はい、男性は覚えておいていただけるといいかもしれないですね、
はい
は
い、すいません、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます、はい、
では今月のゲストご紹介いたします。人材開発組織構築コンサルタント井上健一郎さんです。長谷さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。どんな時に真剣に起こるべきなんですか？
私がよく言ってるのは境界線っていう言い方をするんですけど、
はい、
この線を越えたらダメだよっていうのがあると思うんですね。
ありますね。
はい、とても例えば挨拶の一つにしてもそうだし、声が聞こえなきゃダメだよっていう線があったり、からやっぱりこうさっきも出たけど、時間的には締め切りがあるなら必ず守んなきゃダメだぞとか、そういう基本的に、まあ、今のはある程度の低い話をしてますけど、だからこの仕事はここは超えちゃダメだとか、これはしっかりやらなきゃダメ、守んなきゃダメだとかっていうライン線があると思うので、
はい、
それを超えた時は、すごくしっかりと叱らないと、その超えたということは分からないと思うので、本人はそれはもう線超えてるぞってことはもう言ってあげなきゃいけない。で逆に、優しさっていうのはこの線を超えてないんだったら、その相手がいろいろやろうとしてることに対して温かく見てあげる優しさがあったりする方がいいかな、そんな感じがしますね。
なるほど。一応こう許容して受け入れるんだけども、そこの境界線を越える越えないっていうのはしっかり見ておくってことですね。
そうです。
ありがとうございます。
はい、だからもしその境界線がはっきりしてるなら、常に私はこの境界線を越えるときには叱るからねって宣言する。
それも大事ですね。
はい、そうすると怒られた時に急な感情的に怒られたっていうふうに思わないので、あ、そこを超えたんだっていう認識がつきやすい。まあ、怒られた方がそんなに素直にこうスッてそんな気持ちになりにくいかもしれないけど、やっぱりあのことだな、これ怒られてるのはっていうのが分かる方がいいですね。
ありがとうございます。先生の書籍の中でその気づきを与える3つのミーティングの基本形ですね、毎日10分、毎週1回20分、月1回30分から60分って書いてあるんですけども、まあ、月1回30分から60分っていうのは、まあ、結構これあるなと思っていて、毎月10分の、まあ、こうラインナップとか、まあ、そういうのもあるなと思っていて、毎週1回20分っていうのはこれは対個人ですか？
これ、個人です。で、毎日10分っていうのは、要するにこう、ね、予定を聞くって感じですね。どういうふうにしようとしてるかを確認するのが毎日のミーティング。
はい、
今やってることって今週、例えば今日今どんな風でこの後どうするつもりなのかみたいな、本人が何をしようとしてるかっていうのを軽く確認する。まあ、場合によっては5分もいられても十分かもしれない。でそこで昨日のあれはどうだったかっていうのもあるかもしれないですけど、
はい、
メインテーマはこれからどう、これはどう、この案件はどうしようと思ってるのかなっていうようなつもり予定を聞くっていうのが毎日で、週1回は、進捗の確認。
なるほど。
言ってたけど、あれ今週どうだった、どこまでできた、問題あったとかね、そのうまくいかない黄色信号みたいなのを確認するのが大事なのが毎週ですね。だからうまくいってないことをちゃんと聞く。うまくいってたら別に問題ないので、なんか、サポート必要かとか、なんか足りないものがあるかとか、相手が今どういう状態になってるかとか、そんなようなちょっと苦戦してたり、迷ってたりするようなことを確認するのが、毎週1回がいいかなと思います。
あ、なるほど。これあれですね、あれですね、例えば週1回聞かないと、
はい、
そのままこう突っ走って間違ったままずっと行くっていうことですね。
そういうことです。だから私は毎日よりもこの週、毎週っていうのが大事だと思う。進捗を確認する、伴走してあげる感じです。で月1回っていうのはこれはね、振り返りなんですよ。
あ、なるほど。
はい、今月1ヶ月いろいろやったけどどうだった、なんか気づいたことあったかとか、っていう、あのそれ以外の話しちゃいけないっていう意味じゃないんですけど、
はいはい、
そういう意味の、あの毎日とか毎週とか月1って言ってるのは、あのテーマとしてはそういったものですね。
あ、なるほど、こう目的が違うんですね。
はい、目的が違う。
分かりました、ありがとうございます。あと、まあ、最近、まあ、よく言われますけど、 これからの、まあ、部下といいますか、そのにこう必要な求められるものっていうのは どんなもんなんでしょうか、うん、まあ、最近の、ね、悟り世代といいますか、
あの、まあね、Z 世代にもなりましたけど、
はいはい、
いわゆる、まあ、作業っていうか業務を担当している業務をこのきっちりとこなしていくよっていうことは基本として大事なんですけど、やっぱり考える習慣っていうのがすごく大事なんじゃないかと思います。
ああ、考える習慣、
はい、自分の力で考える習慣、やっぱこれがあるないしって、私がこう一つ32、3ぐらいのところにこのなんかこう境界線があるかなと思っていて、経過点って言ったらいいのかな、その32歳ぐらいまでで自分で考えるっていう習慣を持ってる人と、ひたすらこう担当業務を日常をこなしてきた人との差がそこのあたりでなんか出る気がちょっとします。その後の影響、その後に対する影響です、
その出るっていうのはその どういうふうに分かれていくんですか。こう言われたことしかできない人と、
はい、
自分で何か問題を捉えて自分でこう発展解決していく人みたいな、そういう分かれ方ですか。
はい、なので、私は仕事ってやっぱりこう課題と向き合うっていうところは同じだったんですね、
はい、
ただその与えられた課題なのか自ら見つけた課題なのかの差っていうのが大きい気がします。
あ、確かにそうですね。
なので例えばですけど経営層まで行こうとするんであれば、自ら課題を見つける力がないと、良い方向方針を示すことはできないので、上に立てないし、でスペシャリストになるにしても自分をこの技を磨くためにはどうすべきかって自分で考えないと身につかないですよね。
そうですね、
なので自分の課題設定力っていうのはやっぱり日頃若いうちからなんかちょっと待てよって考える習慣を持ってるかどうかって大きな差になってくるんですよね。
これまあ、ちょっとお話を膨らませると、まあ、できる社員といいますか、
はいはい、
その自分で考えられる社員にするには どうしたらいいんですか。
やっぱりこう、いろんな時にこれどう思うっていうことを問いかける。
あ、
はい、答えを言えっていう感覚ではなくて、ここまでちょっと微妙なんですけど、
はい、
一番いいのは部下が上司はこの人を聞いてるけど答えを知ってるなっていう問いかけは、答え探しになっちゃうんですね、
はい、
考えるというより、
はい、
だから上司も私も分かんないんだけど、君はどう思う、私はこう思うんだけどみたいな会話ができると相手は思考を回しやすいんです。
あ、同じレベルで聞くんですね。
そうです。だから例えば、はい、お客さんの新しい新規の顧客が来た時にも本当のお客さんってどの辺がポイントかなっていうのは誰も分かんないので、
はい、
どう思うって、こう思います、なんでで こんなことがあったんでとか言うと、やっぱりこう頭の整理にもなるし自分で考えてることを言ってる。
あ、
うん、
そうですね、
はい、
なるほど。
それは上司がいや君どう思うなんて言うと、あ、この人、自分僕が分かってるかどうかを確認してるなっていう感覚に捉えられて、答え合わせに行っちゃうんですよ。こう言わなきゃいけないのかなっていう思考って、やっぱりこう考える思考とはちょっと違うので、なのでやっぱりこう平たく言うとどう思うっていうのを、 一緒に答えを探していこうねみたいな形で問いかけていく、なんかそれをね、結構 日頃やるといいかなっていうふうに思うんですね。でそうやってるとね、必ずね、はい、無意識のうちに部下も必ずどう思うって言われるよなって思うって、自然と考えるようになるんですね。
ああ、そうですね。それがこうしょっちゅうあるとまた聞かれるなみたいな。はい、ああ、そうですね。
はい、
そういう習慣だと、そうですね、考える習慣がついてきますね。
はい、
でやっぱたまに採用されるみたいな。
でこれもね、上司の方にフィルターちょっとなんていうのかな、ブロックがかかってるのは、
はい、
上司は答えを知ってなきゃいけないと思ってる人が多い。
あ、そうですね、
うんうん、だから答えを提示しなきゃいけないと思ってるので、正解を、
うん、
それ僕も分かんないんだけどって言うのは良くないと思ってる人が多いんですよね。
あ、そうかもしれませんね。
上司のここはね、パッと外した方がいいです。
上司のくせに分からないのかって思われたくないみたいな。
そう、
うん、なるほど。でも新規事業って分かんないですよね。
分かんないです、分かんないです、だから特に新しい価値の創造なんて言ったら、特にですけど、ね、AI から AGI とか言われている昨今で言うと、おそらく私なんかよりは圧倒的に20代の人の方がリテラシーがあるんですよね。
あ、確かにそうですね、
うん、だったら分かんないから聞いた方が早い。
確かにそうですね、
はい、
あ、そうやって考えさせるんですね、
はい、
ありがとうございます。生産性の高い人と、はい、まあそうでもない人といらっしゃると思うんですけど、生産性の高い人っていうのは どんな人なんですか？
例えばですけど、同じ年同じ月に入社して同じ配属部署に配属になりた同期がいますと、
はい、
で3年間経ったら、じゃあ同じ経験を同じ場所でしているんだから同じように育ってるかっていうと、
うん、
まあでもそうは言えないよねと。でその差って何で生まれるのかっていうと、やっぱり、そこがいわゆる仕事をする力みたいな、仕事力みたいなものがあるんだと。だから経験とか知識は同じようなものが溜まっていっても、その本人が持ってる仕事に対する、まあ、私たちは向き合い力っていうんだけど、向き合う力があるやなしやで生産性が変わってくると思うんですね。でその向き合う力の一個すごく大きなのが、さっき言った自分で考える力。
ああ、そうですね、
はい、なんですね。
ありがとうございます。先生が書籍の中で、そのできる社員が共通している4つの力で、先ほどおっしゃられた思考する力、あとその組織のために動ける力、
はいはい、
あとモチベーション力を、モチベーションを高める力、まあ、自分でってことですかね、はい、多くの情報を集める力、やっぱこの4つができる社員ですか？
はい、で、これは全てやっぱり一言でまとめると向き合う力なんですけど、組織のために動ける力っていうのは自分のためではなくて、組織から求められる成果に対して、しっかりと向き合って結果に結びつけるっていう意欲とか気概が必要だねっていうと、だからモチベーションを高めるっていうのは、いわゆる自分自身と今度向き合う、うん、このままじゃいかんぞとか、もっと頑張んなきゃとか、もっとやれることはないかって自分に問いかけるような、そんなような力がやっぱりある、ありなしでは違うし、これやっぱり たった一言の情報で、あ、それはこういうことかって結論付けるよりは、いろんな情報を手に入れて、でこういろんこの5つを合わせると結果こういうことかなっていうふうに思えば、なんていうのかな、処理できた、一つの答えの方が多分精度が高いだろうなって思って、やっぱりいろんな情報 を集める力、人から聞いたりもそうだし、自分で探しに行くのもそうだし、なんかそういうのはあるかな。でこれが統合されて、思考する力っていうのがあって、特に思考する力の中に、さっき言ったいろんな情報を集めた結果、これってこういうことじゃないのっていう概念を作る力があると、概念ができると解決策って に向きやすいんですよね。うん、例えば、今度のお客さんはこういうことを言っている、でこの間もこんなことを言ってた、じゃあこのお客さんっていうのは実は、我々に対してアフターサービスっていうものを求めてるんじゃないかなって例えばなったとします。
はいはい、
これはだからいろんな情報を集めた事実を集めた概念なんで、そうかアフターサービスを求めてるんだとしたら今度こうすると喜んでもらえるかもっていう解決策に結びつきやすいですよね。うん、それがなんか今日はなんか値段のこと言ってきた、じゃあ値段に対応しなきゃとかって一個一個にやってると本当のなんか本当のポイントみたいなのが見えなくなってしまう。そういうなんか概念に一回してで具体の策に転換するみたいな、そういう思考の流れができると仕事はやっぱり、いい仕事になりやすいなと思います。
あれですよね、こうやっぱり経営者からすると本当に頼りになりますよね。
はい、まあ、ただこれこの4つが揃ってるって割合的には少ないんで、
はい、
困るんですけどね。
確かにそうですね。
はい、
先生がこの書籍の中で大人の力っていうふうに書いてありますけど、やはりやっぱりその、はい、やっぱ子供っぽい方もいらっしゃいますよね。
そうですね、まあよく言うお子様っていうね、うん、まあ自分のことだけみたいなね、うん、人は多いですね。
これやっぱりあれですか、その私もこうラダーズを使ってますけど、こうレベル4の方々ですよね、はい、ここはですね。
そうですね、
うんうん、
やっぱりこれってどういうことだって全体感が持ててるかどうかって本当に大事かなと思います。
うん、ありがとうございます。
はい、
書籍の中で仕事と作業の違いって書いてございまして、まあ これ面白いなと思ったんですけど、
はい、
仕事と作業は 何が違うんですか？
この本を一緒に書いた奥山さんっていらっしゃるんですけど、
はい、
奥山さんなんかもよくおっしゃっていて、私たち共通でそれを使ってるんですけど、作業っていうのは時間が読めるよね。
うん、
だから例えば未経験の仕事をやるときにはこれ仕事なんですよね、分かんないから時間的な見積もりが。でも、最初は仕事なんだけど慣れてきてやり方が分かってきちゃうとこれも作業なんですよ。
あ、確かに。
はい、だからで要するにどうしたらいいか、考える領域が広ければ広いほど答えを出すための時間がいくらかかるか分からないのでより仕事になんですよね、これ。でも考えなくても覚えてる、体が覚えてるとかやり方がもう手順が分かってるとかコツも掴んでるってなるとやってることは作業。うん、
これあれですよね、やっぱりその仕事の配分とするとやっぱりその、はい、考える時ってやっぱりね精魂使いますんで、はい、まあ、どっちかっていうと午前中っていうか、まあ、朝方というか、はい、まあ、そっちの方がいいだろうな。でただその作業だとね別に疲れてても流れ作業にできるの で、
そうなんです
よね、別にここでもいいのか。意外とあれですね、僕なんかもそうですけど仕事してない感じにしますね。
いや慣れれば慣れるほど仕事じゃないんですよ。
ああそうなんですね。
うん、最近は行ってないんですけど、昔、7年ぐらい前にちょっとお手伝いをした会社さんなんかは、何曜日だったかあるんですけど、週のうちの2日間朝10時から12時までっていうのを、いわゆるこのクリエイティブな時間として、一切電話に出なくていい。
おお、
うん、まあもちろん事務員さんが代行して取ってたりするんですけど、
うん、
もう一切、そういうことをしなくてとにかく考える時間にしなさいと。だから普通の業務のことをやっちゃダメだ、とにかく何でもいいから考えろという時間を設けてる会社がありました。
これ社長さんじゃなくて社員ですか？
あ、社員に。
あ、社員が電話に出なくていいと。
で、
考える。もう
電話に出なくていいから。
おお、
いわゆる業務上の対応をしなくていいから、とにかくひたすら自分がアイデアとか含めて考えろ、
うんうんうん、
で意外とそこからね、新しいやっぱり事業が立ち上がったりとかするらしいです。
あれ、カヤックの社長さんってソニーミュージックでしたっけ？
ソニーミュージック系の、関係会社ですね。
あ、そうですね、柳沢さん。僕は一度お会いして、インタビューしたことあるんですけど、はい、カヤックさんなんかずっと考えてますもんね。
いや、そうなんですよね。だから面白いことは何かってずっと考えてる方だから本当に面白いですよね。
確かに面白いですね、はい、ありがとうございます、はい、これはちょっとこれがあまり聞いちゃいけないのかなと思う。ダメな社員をできる社員に変えるにはどうしたらいいんでしょうか？
ダメな社員の、
今週も長谷の金曜は聞き込み寺をお聞きいただきありがとうございました。長谷さんや番組へのご質問ご要望などは宗教法人瑞巌寺ホームページまたは社会福祉法人森田睦美会のお問い合わせフォームよりお送りください。 URL はポッドキャストの説明文をご覧ください。人生相談はもちろん、お寺や葬儀、法事、お墓のことや子育て、介護など生活に関することもお待ちしております。瑞巌寺と森田睦美会は群馬県太田市、札幌市、横浜市鶴見区、東京都東池袋において保育園、子ども園、児童クラブ、放課後デイサービス、特別養護老人ホーム、グループホーム、障害者支援事業など幅広い分野をサポートしております。
長谷の金曜は聞き込み寺アーカイブ配信のお知らせです。番組は毎週ポッドキャストで配信しておりますが、月ごとに変わるゲストを一人ずつまとめて聞けるアーカイブを用意しました。スマートフォンアプリ audiobook.jp に用意されている有料の聞き放題プランでお聞きいただけます。